阿光写経だより2025年12月号です。表紙の説明です。天気に恵まれ楽しい一日となりました。11月16日日曜日、第41回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭りを阿光ボランティア協会との共催にて開催し、およそ2500人が来場しました。屋外でのステージ催し、模擬店飲食コーナーやふわふわ遊具コーナー、屋内では展示や体験ブース、スタンプラリーなど、多くの方々にご来場いただき、福祉に触れボランティアの輪を広げる機会となりました。写真は4枚あります。1枚目は幼稚園児を中心とした楽しそうなチアダンスの様子が写っています。2枚目はお箸で豆をつかむゲームの様子です。3枚目は展示体験の様子です。4枚目はハバタンとお母さんと子供2人の楽しそうな様子が写っています。今週の主な内容は、令和7年度福祉作文入選者決定、福祉作文大賞作品紹介、町発見、阿光福祉ニュース、各種お知らせ、歳末助け合い運動などとなっています。各記事についての問い合わせ先や申し込み先については最後にお知らせいたします。令和7年度福祉作文入選者決定。身近な福祉活動をテーマにした作文を募集したところ、小学生、中学生、高校生および一般市民より合わせて223点の応募をいただきました。慎重な審査の結果、次の方々が入選され、12月6日土曜日に開催された阿光市人権男女共同参画フォーラムの席上で表彰されました。当日は各部大賞特選入選者のみの表彰です。福祉作文入選者の皆様です。なお敬称は略します。小学生の部大賞中前花塩屋賞5年、特選田中千成美咲賞6年、入選鎌倉美広阿光賞3年、花崎優妃塩屋賞6年、佳作宮本セリナ阿光賞6年、富田理央城西賞3年、有吉貴弘塩屋賞6年、平島優里阿光西賞5年、加藤湯乃は尾崎賞4年、阿弥本花美咲賞6年、大川朝日佐古市賞4年、松原未来高尾賞5年、梨本丈太郎畝賞5年、竹内博原賞4年、中学生の部大賞室井高馬阿光中2年、特選戸川理央阿光西中2年、入選小野ゆずき阿光中2年、三宅美優阿光東中3年、佳作古川四つ葉阿光中1年、前田斗真阿光西中3年、平田京馬阿光東中2年、花崎空佐古市中1年、小川匠畝中3年。高校生以上の部大賞新藤空阿光高校1年、特選西山千佳子一般、入選須波奈々阿光高校1年、入塩圭介阿光高校2年、佳作内藤真城阿光高校2年、以上の皆さんです。ご応募いただいた皆様には深く感謝申し上げます。入選作品については福祉作文集にまとめ、市内の学校や福祉施設、医療機関へお届けするほか、福祉会館でも配布し、広く福祉活動の場で活用させていただきます。 小学生の部大賞作品を続いて読み上げます。なお中学生の部高校生以上の部の大賞作品は1月以降に掲載します。そちらもぜひご覧ください。大賞作品紹介。小学生の部大賞、障害と向き合う。塩谷小学校5年仲前花。私には9歳上のお兄ちゃんがいます。お兄ちゃんは生まれた時から耳が聞こえません。そして重度知的障害と自閉症スペクトラムという障害もあるため話すことも難しいです。私は生まれた時からこのお兄ちゃんが障害とか関係なく普通にお兄ちゃんと思っています。お兄ちゃんとの生活は今改めて思うととても大変です。お母さんはお兄ちゃんが小さい頃から病院や訓練に連れて行ったり、コミュニケーションが難しいので写真や絵カード、簡単な手話やジェスチャーでやり取りしてきました。私は一緒に住んでいて、私が伝えたいことがなかなか伝わらなくてイライラしてしまうこともあるけど、お兄ちゃんは自分が喋れなくて伝わらなくてもっとイライラしているんだろうなと思います。でも最近は私や家族の顔、表情を見て面白い顔をしてきて笑わそうとしてきたり、何か私にしてほしいことがあれば物を持ってきて要求してきて、お兄ちゃんなりにコミュニケーションを取ろうと頑張っています。私はそんな時、お兄ちゃんは話すことができないけど大体何を伝えようとしているのかすぐ分かります。私にとって障害とはそんなに特別なものではありません。お母さんも言っていましたが、障害という言葉はあまり好きではありません。なぜかというと、その言葉で普通の人と障害を持っている人と差別しているように聞こえるからです。アメリカではチャレンジドという言葉があって、挑戦という使命や課題、チャンスを与えられた人という意味を持っていて、障害があるからこそ体験するさまざまなことを自分のため、社会のためにポジティブに生かしていくという考え方であり、私はアメリカに限らず世界でチャレンジドという言葉や考え方が広まってほしいと思います。お兄ちゃんと生活してまだまだ大変なことはたくさんあるし、たまに普通に話せるお兄ちゃんがいいなと思うこともあるけれど、私は普通では学べないことをお兄ちゃんから学ばされているなと感じます。だから外で困っている人を見かけたら迷わずに声をかけて助けてあげたいと思います。そしてこれからもお兄ちゃんやお母さんを助けていけたらいいなと私は思います。町発見阿光福祉ニュース。対話を大切に。10月31日金曜日、引きこもり啓発講座を開催し、市内外からおよそ50名が参加しました。講師に白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士の長谷川俊夫氏を迎え、引きこもりの新たな理解と向き合い方について家族をテーマに学びました。写真は講師の長谷川先生がお話しされている様子が写っています。よく狙って。11月8日土曜日、市身体障害者福祉協会主催の福祉ふれあいグランドゴルフ大会が開催されました。各チームに分かれ、ナイスバーディー、惜しいなと声を掛け合い、16ホールで交流を深めました。写真は楽しそうにグランドゴルフをしている様子が写っています。ワイワイ楽しくおじゃビンゴ。11月8日土曜日、サコシを元気にする会主催のおじゃビンゴ大会が開催されました。子どもが遊べる魚釣りゲームのコーナーもあり、子どもから大人まで楽しく交流しました。写真はたくさんの大人や子どもたちが遊んでいる様子が写っています。 皆様からの善意を受け取りました。11月11日火曜日、郵政近畿共助会聖番支部様より、各郵便局のお客様から寄せられた使用済み切手の寄贈を受けました。写真は各郵便局の方たちが写っています。場所は違っても思いは同じ。11月13日木曜日、市内のふれあい生き生きサロン世話人の希望者で愛生市の酒田ふれあいサロンと見学交流をしてきました。参加者との茶話会や食事、世話人の方々から運営の工夫や悩みを共有し、今後のサロン運営にとって有意義な時間となりました。それぞれ楽しそうにお茶を飲みながら、いろいろな内容を話し合っている皆さんが写っています。優勝おめでとうございます。10月25日から27日に滋賀県で開催された第24回全国障害者スポーツ大会にて、大河内健一郎さんがフライングディスクのディスタンスで金メダル、アキュラシーで銅メダル、関口舞さんがサウンドテーブルテニスで金メダルを獲得されました。写真はお二人が首にかけたメダルを手に楽しそうに笑っているところが写っています。安心安全な地域のために、11月17日月曜日、福祉ネットワーク事業実践者交流会を開催しました。この事業は地域でのつながりや助け合いを推進する取り組みです。情報交換では、まずは自分たちが楽しむこと、参加したくなるような声かけなど、今後の活動のヒントになる意見がたくさん出ました。写真はそれぞれ意見を交換している様子が写っています。以上となっています。心配事相談所のご案内および一般相談日の変更。この相談所では、市民の皆様の日常生活の不安や悩み事の相談をお伺いしています。一般相談は令和8年1月から月1回第4水曜日の実施とさせていただきます。12月の相談日は、一般相談は12月24日水曜日午後1時30分から4時、弁護士相談、前日までに予約が必要です。12月17日水曜日、利益相反となる場合、相談を受けられないことがあります。カウンセラーによる心の相談、これも前日まで予約が必要です。12月24日水曜日、1月7日水曜日、弁護士相談と心の相談は午後1時から5時、相談料は無料となっています。お問い合わせは社協まで。引きこもり家族の集い、日時12月25日木曜日午後1時から4時、場所みんなの家、赤穂市塩屋656-17、対象引きこもり状態にある方の家族、参加費無料、申し込み不要、時間内出入り自由となっています。お問い合わせは社協まで。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。預託状況は10月28日から11月25日受付分。委任預託、件数は全部で4件です。金額は 41,795 円となっています。温かい善意をありがとうございました。参助会費ありがとうございました。個人は3件、法人は1件となっています。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費5000円、個人会費2000円、一般会費500円となっています。参助会費は 社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。中央共同募金会会長表彰。塩屋の山田和子さん、城西の勝田三好さん、お二人は共同募金委員会の委員として長年にわたり勤続し、共同募金運動の向上と充実に顕著な功績を挙げられましたので、今回奉仕功労者として受賞されました。受賞おめでとうございます。災害ボランティア養成講座。いざという時のために必要な知識を学び、普段からできることを準備しませんか。この機会に災害に対する意識を高めましょう。日時、令和8年1月14日水曜日、午前10時から12時、場所、総合福祉会館3階集会室、内容、講義、南海トラフ地震の備え、防災ゲーム、クロスロード、講師は阿光防災士の会、参加費無料、定員は30名、市民が優先です。申し込みは令和8年1月6日火曜日までにお願いします。お問い合わせは社協まで。教えて、障害福祉サービス。就労選択支援とは、令和7年10月に開始したばかりの新しいサービスです。障害のある方が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性などに合った選択を支援します。就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するのか振り分けたりするものではなく、評価を通して就労先や働き方、進路選択で悩んでいる人などが自分の働き方について考えることを支援します。就労移行支援、または就労継続支援の利用の希望がある方や、現在それらのサービスを利用中の方が対象となりますが、特別支援学校などに通われている方も利用が可能です。就労継続支援 B 型利用希望の方、令和7年10月より原則利用。就労継続支援 A 型利用希望の方、令和9年4月より原則利用。障害福祉サービスに関する問い合わせ先は、阿光市社会福祉課障害福祉係、電話 43-6833 までです。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて通える集会所などでレクレーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。本名サロン、平成22年4月に開設。お花見、お月見、餅つきなどの季節行事、モルック大会、料理教室、作品作り、体操などさまざまな内容で活動されています。サロンでは冗談が飛び交う和気あいあいとした雰囲気で、新しい方も一緒に楽しんでいました。代表の山下義和さんは、住んでいる地域に恩返しするつもりで活動しています。皆さんが地域の行事等に進んで参加することで楽しく過ごしてもらえるような場にしたいと話していました。楽しそうなゲームをしている。写真が2枚写っています。本名サロン岬、開催日時、毎月第4日曜日午前9時半から12時半、場所、本名町集会所、参加費100円となっています。貸衣装室だより。20歳の集いに利用する振袖予約について、 令和8年1月開催に参加。平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれ。まだまだ予約できます。令和9年1月開催に参加。平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ。予約受付中です。令和10年1月開催に参加。平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ。下見ができます。詳しくは社協ホームページをご覧ください。また Facebook、Instagram にも貸し衣装情報を掲載しておりますのでフォローをお願いします。受付時間は月曜日から金曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時、第1、第3土曜日、祝日を除きます。午前9時から正午。場所、総合福祉会館2階貸し衣装室。電話 42-1397。 お願い、ご来館の際は事前にお電話でご予約ください。貸し衣装事業の収益金は地域活動の貴重な財源となっています。ちょっといい話。先日主人のおばあちゃんが亡くなりました。お会いした時はとても優しい笑顔で、子供が生まれた時には病院にも足を運んでねぎらいの言葉をかけてくださいました。入所していた施設に面会に行った際には、職員の方々から家族のように大切にケアしていただいていることがその時だけでも伝わってきました。葬儀の際、心と心をつなぐという意味に感じられる法名を見て、私は涙が止まりませんでした。人とのつながりを大切にされたおばあちゃんがつないでくれたご縁をこれからも大切にしていきます。ちょっといい話募集。応募方法は氏名、ペンネームでも可能です。年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。歳末、助け合い運動。つながり、支え合うみんなの地域づくり。12月1日から20日までです。歳末助け合い運動は地域住民やボランティア、まちづくり連絡推進協議会などの関係機関、団体の協力のもと、誰もが地域で安心して暮らし、温かい気持ちで新年を迎えられるよう住民の参加や理解をいただきながら福祉活動を重点的に展開するものです。今年も皆様のご協力をお願いいたします。三世代交流餅つき大会など、餅つき大会などを実施し、お餅などを持って対象者世帯を訪問します。ふれあい生き生きサロン事業、歩いて通える集会所などで仲間づくりをする場を支援しています。歳末助け合い運動で寄せられた募金は、三世帯交流餅つき大会やふれあい生き生きサロン事業などのほか、1、友愛訪問、2、要保護、準要保護世帯児童生徒お年玉、3、養護老人ホーム、児童福祉施設、障害者福祉施設、市内入所者助け合い金、4、阿光聖火園、桜子ども学園、教材費、5、生活困窮者支援、6、ひとり親家庭、ランドセル購入助成、7、ひとり親家庭、中学入学時、学生服等購入助成、などの事業へ配分されます。令和7年度は750万円を目標にしています。ご意見・問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックス 0791-45-2444、 E メールは akohyo@akoshakyo.jp です。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期。最近、家族でコンビニのくじ引きがブームになっています。それぞれ好きなキャラクターのくじ引き期間が始まれば、売り切れてしまわないように朝一で駆け込むこともあり、大人でもついついハマってしまいます。なかなか目当てのものが当たりませんが、次は良いものが当たりますように。これで2025年12月の赤穂写経だよりを終わります。